さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日はエスペラントを作った人の話というテーマで京都エスペラント会の相川節子がお話しいたします。私たちはエスペラントという言葉を勉強しています。今日はそのエスペラントをいつ誰が作ったかという話です。エスペラントは一人の人が作った言葉です。その人はルドビコ・ザメンホフという名前です。彼はポーランドとリトアニアの国境近くの町ビアリストクで生まれたユダヤ人でした。当時のビアリストクはロシア領で、町にはいろいろな民族が住んでいました。ポーランド人、ドイツ人、ユダヤ人、ロシア人などなどです。それぞれが別々の言葉を話していました。そしてロシア人が一番権力を持っていて、例えばポーランド人の子どもたちが学んでいる学校でポーランド語が禁じられ、ロシア語が強制されるということもありました。かつて日本政府が朝鮮語を禁止して日本語を押し付けたことがありますが、同じような政策が取られていたのです。そんな状況の中、ビアリストクの町では違った民族同士のいさかいが頻繁に起こっていました。それを見たザメンホフは、子供だった頃から誰にとっても中立な一つの言葉があったらいいのにと夢見るようになりました。ザメンホフはユダヤ人でしたが、家庭ではロシア語を話していました。そしてロシア語を好きでした。それでもロシア人が他の民族にロシア語を押し付けるのは良くないと感じていました。ザメンホフの子供時代というのは、ナチスが権力を握るより少し前だったのですが、ユダヤ人は常に差別され、命が危ない状況に置かれることもしばしばありました。特定の民族が他の民族を差別する、その恐ろしさをザメンホフは身をもって体験していました。言葉についても、強い民族が自分の言葉を弱い民族に押し付けてはいけないとザメンホフは考えました。母語というのは自分が生まれ育った環境の言語のことを言いますが、母語が同じ人同士はもちろん母語で話せばいいです。しかし母語が違う人同士が話すときには、誰にとっても中立の言葉でコミュニケーションできないだろうか。そういう橋渡しの言葉として、最初はラテン語や古代ギリシャ語を役立てることを考えました。でもこれらの古典語は文法規則が複雑すぎて、世界中の人に進めるのは向きません。そこで自分で言葉を作ることにしたんです。文法はできるだけ簡潔に、単語は接頭辞や接尾辞を駆使して覚えやすいように工夫しました。一応形ができたのがザメンホフが19歳の時でした。その後も自分が作った言葉で詩を作ってみたり、手紙文を書いてみたり、有名な作品、例えばアンデルセンの童話を訳してみたり、いろいろと訳試して改良を重ねました。そして27歳の時に自分が作った言葉をパンフレットの形で公表しました。それが1887年のことです。今から136年前になります。この時エスペラント博士というペンネームを使ったので、彼が作った新しい言葉がエスペラントと呼ばれるようになりました。ザメンホフは奥さんや兄弟に手伝ってもらってパンフレットを荷造りし、あちこちの大学や学会や出版社にせっせと送りました。パンフレットには、言葉というのは社会のものだから、この言語の作者は一切の権利を永久に放棄しますと書かれていました。何年も何年も苦労して作った言葉をザメンホフは、自分のものじゃなくて全世界の人たちのものだと宣言したのです。パンフレットを受け取った人たちの中から一人また一人とこの言葉を学習する人が現れました。中にはザメンホフの家を訪ねてエスペラントで話しかけてくれる人もいました。こうしてたった一人が始めたエスペラントという言葉が、現在世界で広く使われるようになったのです。毎年世界エスペラント大会が開かれて、エスペラントを話す人たちが集まって交流しています。現在はインターネットでもエスペラントを使って国境を越えて交流している人たちがたくさん見つかります。エスペラントと入力して検索してみてください。 今日のお話はここまでですが、京都エスペラント会では毎週学習会をやっております。水曜日の午後2時から4時までです。他に主に夜なんですが、スカイプによる勉強会も行っています。水曜日の会場は五条西の通りに上がる西側のエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは343-3120、0753433120です。京都エスペラント会のホームページでも会場や日時についてお知らせしています。それではエスペラントでさようならを。 This Revido